その3の1。僕は偉くなる、と少年は深い息をしてつぶやきました。アロアちゃん、偉くなれなかったら僕は死ぬ。死ぬんですって？じゃあ、私を忘れてしまうのね。と、アロアは少し苛立ってネルロを押しのけました。少年は頭を振って微笑み、背丈ほどもある黄色に熟れた麦の影を家の方へ帰っていくのでした。少年の目には幻が浮かんでいました。今にきっと幸せになれる時が来る。名をなして再び故郷に帰ってきて、改めてアロアのお父さんに挨拶したら、その時お父さんはどんなに僕を喜び迎えてくれるだろう。村の人たちも僕を見ようと集まってきて、哀れだった昔のことなどを思い出し、余計その成功を喜んでくれるだろう。その時が来たら、自販おじいさんには、あのセントジャック寺の中に描いてある偉いお坊さんのように、毛皮や紫の着物を着せてあげて、その肖像を描いてあげよう。それから忠犬パトラッシュの首には金の首輪をつけてやり、自分のすぐそばへ置いて、集まってくる人々に、この犬が前には私のたった一人の友達だったのです、と紹介しよう。住む家はあの大寺院の塔の見える丘の上へ、大理石の宮殿のようなのがいい。そこへ多くの貧乏な、寂しい、そして大きな望みを抱いている少年たちを集め、明るく楽しい生活を与えてやって、彼らを励まし、もし彼らが自分の名を褒めたたえるようなことがあれば、いや、私に感謝するほどのことはない。ルーベンスに感謝しなさい。もしルーベンスがなかったら、私は何にもなれなかったろう、と言おう。こんな空想が全く清らかに、あどけなく、微笑ましく、少年の胸を覆い包むのでした。このアロアの誕生日の夜、ネルロとパトラッシュは薄暗い小屋でまずい粗末な夕食をとっていました。ちょうどその頃、水車小屋の中では村の子供たちがすっかり招かれて、明るい灯火の下でおいしい珍しいお菓子やごちそうを頬張りながら、笛や胡弓に合わせて踊り狂っているのですから、ネルロにとっては良い気持ちのしない日であるにもかかわらず、彼はよく耐えて小屋の入り口に犬と並んで腰掛け、ねえ、パトラッシュ、くよくよするのはよそうよ。こう言いながらパトラッシュの首を抱いてキスしてやるのでした。粉引き場の方からは楽しげな笑い声が伝わってきます。いいさいいさ、今にだんだん変わってくるからね。辛抱しよ。少年は未来のことを固く信じていますが、パトラッシュはさすがに犬ですから、現在うまい肉のごちそうにありつけないことには、将来にどんなたくさんのごちそうを思い浮かべてみても、それでは償いがつかないのでした。で、その日以後、パトラッシュは後節の旦那の姿を見れば、忌々しそうにうなり声を上げるのでした。今日はアロアさんの誕生祝いの日だろう、とおじいさんは小屋の隅っこの床の中から聞きました。少年は黙ってうなずきました。おじいさんがそれを覚えていたのが、少年はどんなに切なかったでしょう。じゃあどうしてお前出かけないんだい？とおじいさんはまた問いかけました。お前いつの年だって行かないことはないじゃないか。だって僕おじいさんが病気だし。と少年はうつむいて言葉を濁しました。なんのなんの、わしのことなら気にせんで行っ ておいで。出がけにビュレットのおばさんに頼んで行ってさえくれればすぐ来て見てくれるよ。ネルロ、お前どうしたんだ？まさかあそこのお嬢さんの悪口でも喋ったんじゃあるまいな？とおじいさんは不思議でならないのでした。いいえ、おじいさん、悪口なんか。と少年は口早に答えましたが、そのうなだれた顔は赤くなりました。なんでもないのよ、おじいさん。ただ、小説の旦那が今年は僕を呼ばなかっただけ。あの人、ちょっと僕に思い違いをしてるらしいの。だってお前、何にも悪いことはしなかったんだろう？それがいいか悪いか僕にはわからないんです。僕はアロアちゃんの顔を松の板切れへ射精しただけなの。ああ、そうか。
その3の2。おじいさんは黙ってしまいました。ネルロの無邪気な言葉を聞いて、おじいさんにはすっかり訳が分かったのです。老いぼれて長い間掘ったて小屋の中に寝たきりではありましたが、おじいさんはまだ世間がどういうものかということを忘れてはいませんでした。おじいさんは優しく孫の美しい顔を自分の胸の辺に引き寄せて、お前は貧乏な子だからの、その声はかすれて震えました。本当に貧乏なんだからの、お前も辛い目を見るの。いいえ、おじいさん、僕は金持ちと同じよ、とネルロはささやきました。実際のところ、ネルロはそう信じていたのです。自分は強い力を持っている。王様の力でもどうすることもできないほどの力を持っているように思えました。少年は立ち上がって再び戸口に佇みました。秋の夜は静かで、高いポプラの枝がそよ風に揺らいでいます。空はおびただしい星でした。少年は目を開けてじっとそれを眺めました。粉引き屋の家の窓という窓は赤々と灯火が漏れて、時折笛の音が響いてきます。涙が少年の頬を伝わりました。まだ何と言ってもほんの子供ですから悲しいのでした。けれどもにっこり笑顔を作って、なあに、将来だ、と独り言を言いました。夜が更けるまで彼はそうして佇んでいましたが、やがてパトラッシュを抱いて床につき、寂しくも穏やかな眠りに落ちていきました。さて、少年にはパトラッシュのほか誰にも知らせない一つの秘密がありました。小屋には小さな継ぎの間があって、そこはネルロだけが入るところになっていました。ひどく荒れた部屋ですが、北側から光線が入ります。この部屋でネルロは木片で不細工な画家をこしらえ、それに大きな紙を貼り、そこへこれぞと思うものをぜひ一つ書き上げようと一生懸命になっているのでした。ネルロは誰にも絵の描き方を教わったことはありません。無論絵の具を買う余裕などもありません。ただ白と黒の使い分けで目に映るものを描くだけでした。今彼が木炭筆で描いたばかりの大きな絵は、一人の老人が倒れた木に腰を下ろしているところ、ただそれだけです。少年は以前、年取った木こりのネッセルが夕方になるとそんな様子で休んでいるのをたびたび見たのでした。輪郭の具合や影の描き方など誰にも教わったでもないけれど、 ネルロは自分の考え一つで、さも老いぼれた疲れた老人を描きました。宵闇が迫ってくる暮れ時、倒れた木に腰を下ろして、あらゆる世の苦労をなめ尽くしたような疲れた顔つきで、じっと思い沈んでいるこの老いた木こりの様子は、全く詩の趣がありました。もとよりその絵は素人らしく欠点もありますが、しかし本当に自然な率直な絵です。いかにも悲しさにむせんでいるようで、ある美しささえ持っています。パトラッシュはいつも何時間でも動かずに、この絵が出来上がっていくのを眺めていました。そしてネルロの心に希望が燃えているのを悟りました。その希望というのも、おそらく向こう見ずな無駄なことかもしれませんが、ネルロはこの絵を出品して年額200フランの賞金を得るために競争してみようとしているのです。その頃、アントワープの街では18歳以下の天分ある少年は、身分にかかわらず鉛筆画か木炭画の自作の作品を出して、そのうち1枚だけが選ばれて、この賞金をもらうことになっていました。ルーベンスに縁の深いこの町では、一流の絵の対価が3人審査員になって、それらの作品の優劣を決めることになっていました。
その3-3。春と夏と秋をぶっ通して、ネルロはこの大作の完成に4年がありませんでした。もしこれがうまく栄冠を担えれば、彼にとっては年来の宿望に向かって第一歩を踏み出すことになるのです。ネルロはこの企てを誰にも言いませんでした。おじいさんに言ったところで分かってはもらえないし、それはアロアはもう彼にとってないも同じでした。打ち明けるのはただ犬のパトラッシュだけ。そうしていつも、ああルーベンス、ルーベンスの魂が知っていたらきっと僕を選び出してくれるのだが、とつぶやくのでした。パトラッシュもまたこんなことを考えていました。ルーベンスという人はきっと犬を愛していたに違いない。もし犬を深く愛していたんでなければ、あんなに正しく美しい犬が描けるものではないと。出品する絵はいずれも12月の1日に運ばれて、その月の24日に結果が発表されることになっていました。で、もしうまく入選すれば、クリスマスには二重の喜びを持てるわけでした。身を切るような寒風の吹きすさぶその日、ネルロは波打つ胸を抑えて、いよいよ出来上がった苦心の絵を牛乳車に乗せて、パトラッシュと一緒に町へ運んでいきました。そして決められた通りに、展覧会の入り口のところに置きました。大抵ダメだろう。僕にはわからない。ネルロは妙に臆病になって、何か胸が痛いほどでした。絵は置いてきたものの、考えてみれば、ずいぶん向こう見ずな話です。靴下もないような、この貧乏な子供が、自分の名さえろくに書けない無学の身で、恥ずかしくもなく、そんな一流の大家たちに自分の絵を見てもらうなんて。だがネルロは大寺院に近づくにつれて、だんだん元気を取り戻しました。威厳のある王様のようなルーベンスの姿が、
暗い中からすっと浮かんできて、ネルロに微笑みかけ、ささやくように思われたからです。気を落としてはいけないよ。私だってアントワープに名を残すようになったのは、決して弱い心ではできなかったことだよ。冷たい夜をネルロは我が心を励ましつつ帰っていきました。彼は全力を尽くしたのです。あとはもう神様の御心に任せるほかありませんでした。その夜、ネルロが家へ帰ってから雪が降り出し、幾日も幾日も降り続きました。田も畑もあぜ道もすっかり雪にうずもれてしまい、川という川はみんな固く凍りついてしまいました。もうこうなると牛乳を持ち回るのは実につらいのでした。吹きさらしのの夜明けの暗い人気のない町は余計寒さがこたえるのでした。ことに犬のパトラッシュは少年が年ごとに次第に力を増してゆくのに反し、ますます老いぼれてゆくのみで、骨の節々がこわばってきて激しくうずいて苦しいのでした。パトラッシュ、お前はもううちで寝ておいでよ。お前はもう隠居してもいい頃だ。大丈夫、僕一人で車は引けるから。とネルロが無理にも止めようとしたのは、一朝や二朝のことではありませんでした。がパトラッシュは聞きません。毎朝起きると彼はちゃんと家事坊のところへ行っています。そして今まで長野年月通い慣れたその野道を雪を蹴って進むのでした。ただ少年に以前より手数をかけるのは、牛乳車の輪が凍った轍ちの跡にはまって動きの取れないとき、後ろから棒を差し込んでもらうだけでした。これだけ昔より力が衰えたのです。死ぬまでは休息ということはない。パトラッシュはいつもこう考えていました。が時々ふっとその最後の休息が間近に迫ってきたように感じられて、なんだか目が前ほどはっきり見えなくなったし、教会堂の鐘が5つ鳴って、パトラッシュに起きて働かねばならぬ時が来たと知らせると、パッと跳ね起きるのに変わりありませんが、それが前と違って非常な苦痛に感じられるのです。かわいそうなパトラッシュ。お前もわしと一緒に安楽往生をするのかい？ジェハンじいさんは痩せこけたシワだらけの手で犬の頭を撫でました。このおじいさんと老犬とはいつもパンの皮を分けて食べました。そしていつも同じ心で年を取るのを嘆きつつ、行く末のことを案じ合うのでした。お互いが死んでしまったら、後に残るあのかわいいネルロはどうなるでしょう。
その3の4。ある日の午後のこと、少年と犬とがアントワープからの帰り道でした。雪は凍ってまるで大理石のように広い野原に敷き詰めていました。ふと足元を見ると可愛らしい人形が落ちていました。五六寸の大変美しい太鼓叩きの人形で、ちっとも傷のついていない立派なおもちゃでした。ネルロは拾い上げていろいろ探してみましたが、落とし主がわからないので、それをアロアにやったらさぞ喜ぶだろうと考えました。落とし主がわからないのだから、 それを長い間の仲良しにやっても別に悪いことではあるまいと彼は思ったのでした。ネルロが粉引き屋のところを通った時はもう静かな晩になっていました。アロアの部屋の小さい窓はよくわかっています。その窓のすぐ際から斜め下に突き出た屋根、彼はその屋根によじ登って静かに窓を叩くと、中で小さな灯火がつきました。アロアは窓を開けてびっくりしました。ネルロは太鼓叩きの人形をアロアの手に握らして、小さな声で口早に言いました。アロアちゃん、お人形だよ。雪の上で拾ったの。取っておきなさいよ。ね、神様がくださったんですもの。ネルロはスルスルと屋根を滑り降りて、アロアがありがとうと言う間もなく闇の中に消えてしまいました。その夜、粉引き場が火事になって、水車場と母屋だけは助かりましたが、納屋とたくさんの麦が焼けました。村中は大変な騒ぎで、アントワープからは雪をけたてて、蒸気ポンプが駆けつけてきました。幸い保険がつけてあったので、大した損害にはなりませんでしたが、主人のコゼツはカンカンに怒って、この火事は過ちからではなく、きっと誰かが付け火をしたに違いない、と怒鳴りました。この時、ネルロもまどらかな夢を破られて、びっくりして駆けつけてきましたが、小説の旦那は荒々しく彼を突きのけて、腹が立ってたまらないように、貴様は容易に心をうろついていたな。俺はちゃんと知っているぞ。貴様こそ今夜の火事には一番覚えがあるはずだ、と怒鳴りました。ネルロはあまりのことにぼんやりしてしまって口が聞けませんでした。場合が場合だから、聞いている人はそれを冗談だと聞き過ごしてくれないだろうと、全く途方に暮れてしまいました。粉引き屋の主人は翌日になっても近所の人の前で大っぴらにこの言葉を口にしました。すると中にはネルロがその夜、別に用もないのに粉引き場のあたりをうろうろしていたの、アロアと遊ぶことを断られたので、ネルロが小説の旦那を恨んでいたのと、陰口を聞く者も出てき、その上、何とかしてこのお金持ちに取り入って、その一人娘を息子の嫁にもらい、財産にありつこうという腹黒い人たちも混じって、自販じいさんの孫は全くかわいそうな立場に置かれてしまいました。村の人たちは、誰もまさか小説の旦那の言葉を信じるわけではないのですが、何しろ狭い村のことではあり、村一番のお金持ちの気に逆らっては何かと自分たちの損ですから、あまり親切そうにしているところを小説の旦那に見られては面倒だと、みんな申し合わせたようにネルロを避けるようになってしまったのでした。ですからそれからはネルロとパトラッシュが毎朝アントワープへ運んでいく牛乳の御用を聞きに回っても、牧場主たちは以前のように何かと親切に計らってくれず、そっけない態度であまり口も聞いてくれないのでした。粉引き屋のおかみさんは涙ぐんで恐る恐る主人に言いました。あなた、それではあんまりかわいそうですわ。私、あの子が気の毒でたまりません。あの子は本当に無邪気な正直者ですもの。いくら悔しく感じたことがあったとしたって、夢にもあんな大それた悪いことをするような子ではありませんわ。けれども小説の旦那は一徹者ですから、一度自分の口から言いふらしたことは、是が非でも押し通さねば済まないのでした。たとえ心の奥底で悪かったが、と気がついておりながらも、哀れなネルロ、いかに身が潔白なれば構わないとはいえ、そこはまだ子供です。
その3の5。なあに、僕の餌へ入選したら村の人たちだって少しは僕に同情してくれるだろう、と 気を取り直し取り直しても、パトラッシュとたった二人でいる時など止めようもない涙が溢れ落ちるのでした。全く幼い時から会う人ごとに可愛がられ褒められて大きくなった身が、突然あられもない汚名を着せられ、その頼りにしていた世間の打って変わった冷たいそっけない態度を耐え忍んでいくことは、死にも勝る苦しみでした。雪が降り続き、村の人たちはみんな路端に集まるのに、ネルロとパトラッシュはのけもので、もう用はないのです。隙間の多いあばら屋に二人はしょんぼりとおじいさんのおもりをする。炉はいつしか火が消えて冷たく、食卓の上には食べ物のない時が続くのでした。それもそのはず、近頃アントワープからロバを仕立てて毎日牛乳を買い出しに来る商人が現れたのです。そうして少年を憐れんで、その商人の牛乳を買わず、緑色の小さな牛乳車を待っていてくれる家はほんの 3,4 軒に減ってしまい、そのためにパトラッシュが引かねばならぬ車の荷は軽くなったものの、ネルロの財布に入るはした金はいよいよわずかになってしまったのでした。犬はいつも泊まる家の前にはちゃんと車を止めますが、その門はもはや彼らのためには開かれませんでした。哀れみをこうようにじっと見上げる犬の目は見る人の胸を打ちましたが、みんな無理に目をつぶって心を鬼にして締め出すのでした。パトラッシュは力なく秋車を引いていきます。誰だって人情のないものはありませんが、小説の旦那の気に障るのを恐れたからでした。いよいよクリスマスは近づいてきました。寒さは一層厳しくなり、雪は6尺も積もり、氷は牛や人間がどこを踏んでも大丈夫なほど暑くなりました。この季節がこの辺りでは一番楽しい時なのです。どんな貧乏な家にも温かな美味しいごちそうやお菓子が用意され、ストーブの上にはスープ鍋がさもうまそうに湯気を立てていて、部屋は色美しく飾られて楽しげな笑い声が漏れるのでした。馬という馬はみんな鈴をつけられ、その音が至るところににぎやかに響くのでした。また外には若い娘たちが美しい頭巾に厚い上着をつけ、キャッキャとはしゃぎながら雪道をあちこちの集まりに行きつ戻りつしています。そのうちにただネルロの小屋だけが暗く冷たいのでした。ネルロとパトラッシュは全くの二人っきりになってしまいました。クリスマスの一週間前、とうとうジェハンじいさんは息を引き取ってしまったのです。おじいさんは寝ている間に死にました。明け方の薄明かりに初めてそれを知った二人の嘆きはどんなだったでしょう。おじいさんはどんなに彼らを愛し抜いていたことでしょう。おじいさんは長い長い間病の床についたきりで身動きもならず、二人のために何をしてやることもできませんでしたが、しかもこの親切な言葉と優しい笑顔とは、疲れて帰ってくる二人にとってどんなに大きな慰めだったことか。その亡骸を松板の棺に納め、小さな教会堂の隣の名もない墓に葬った時、二人は悲しみ極まって雪の上に泣き崩れたまま立ち去ろうともしませんでした。ああ、犬と少年、彼らは全くこの世に頼るものもなく取り残されたのでした。今度こそは憐れみに思って心も解けるだろうと信じたおかみさんの心頼みも虚しく、粉引き屋の主人はそのささやかな葬式が門前を過ぎるのを見ても眉を寄せたまま悔やみ一つつぶやこうとはしませんでした。気の弱いおかみさんは取り付くすべもなく涙をふきふきそっとしぼまない花を花輪に編んで、アロワにそれを墓場へ持って行かせ、今は少年も立ち去って人影もないその墓の上にうやうやしく置かせたのでした。